杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、国立感染症研究所インフルエンザ呼吸器系ウイルス研究センター長、長谷川秀樹さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
長谷川先生、今日はですね、軽微インフルエンザウイルスワクチンということに関してですね、ご質問来てるんですけども、
はい、
この今使われている軽微インフルエンザウイルスワクチンというのはどのようなものなんでしょうか。
今年から日本国内で使えるようになった軽微インフルエンザワクチンというのは、いわゆる生ワクチンでして、病原性を下げた、生きたウイルスを使ったワクチンになります。
このウイルスはもともとよく流行ってるやつなんでしょうか。
低温循環といって、温度の低い状態で、ウイルスを増やすことによって、その病原性を下げたウイルスの、内部遺伝子を使って、ワクチンのその成分となるヘマグルチニンとノイラミダーゼ、表面の抗原に関しましては、流行しているもの、WHO が推奨したワクチン株のものを使用しています。
ということは、これは合成というか、融合ウイルスということなんでしょうか。
遺伝子組み換えによって作成したウイルスをそのワクチンとして使ってます。
なるほど。それで遺伝子組み換えで作って、それを何かの細胞で増やすんですか。
それを発育鶏卵、卵のですね、中で増やして、それを生成したものをワクチンとして使ってます。
じゃあ組み換えまではちょっと新しく違うんだけれども、卵に入れて増やすっていうのは従来の方法、
ね、従来の方法と一緒ですね。
で、今先生、低温循環っておっしゃいましたけど、これはどんなものなんでしょうか。
インフルエンザウイルスをですね、細胞に感染させて増殖させるときに、フランキに入れて一定の温度を保って増殖させるんですけども、そのときに低温、低い温度でですね、飼うことによって、人間の体温ではあまり増えにくいような状態のウイルスを作るということで、病原性が下がるというメカニズムになってますね。
そういった、細工を加えて、生ワクチンなんだけれども、そんなに増えないようにっていう、そんなイメージなんでしょうか。
病気を起こさせないような、病原性を下げたようなウイルスを使ってワクチンにしているというのが、その生ワクチンです。
で、この軽微にするっていう意味は何なんでしょうか。
従来の注射のワクチンと比較して、軽微でワクチン接種することによって、血中の IgG 抗体っていうその抗体だけではなくて、粘膜にあります分泌型の IgA 抗体っていう抗体を誘導することができて、で、粘膜、インフルエンザウイルスの感染の場は粘膜表面にある細胞ですので、粘膜上に抗体が誘導されると、感染そのものをロックすることが期待できるような免疫が誘導できるというメリットですね。
なるほど。じゃあ粘膜表面の免疫もできるし、
はい、
血液中で IgG の抗体もできる、
はい、
そういうイメージなんですね。
はい、そうです。
まさにセンチネルといいますか、将兵たちを作って、
はい、
次に感染してくるものをブロックすると、
入り口でブロックできる、
はい、なるほど。そこがやはり新しいわけなんですね、はい。で、この生ワクチンというと、やっぱりその粘膜の細胞に感染してしまうんでしょうか。
そうですね。生は生きているウイルスですので、粘膜に感染して、だけれども、病気を起こしにくくしている。で、免疫は誘導されるというのが、その生ワクチンのその効果のメカニズムになりますけれども。
なるほど。 と、まあ、このワクチン使ってですね、なんかいろんなところで感染症が起こったとかですね、
はい、
その周りの方のなんか免疫が下がった人には近づくなみたいなことが言われてるんですけど。
そうですね、まあ、全然増えないわけではないので、まあ、人によっては症状を呈してしまうこともあるでしょうし、ね、そういった方から全くうつらないということはないと思いますので、まあ、注意としてその免疫不全の方やそういう方の周りでは、あまり使用しない方がいいと。
なるほど。そうですね、生って言われるとなんか、
はい、
感染してしまうような感じがありますけど、だからまあ、よくワクチンに関しては副作用ではなくて、まあ、副反応っていう話が出るんですけど、これやはり症状を呈する方がいるっていうのが副反応っていうことなんですかね。
そうですね、はい。
それでちょっと私も不勉強でわからないんですけど、なんか適用年齢がなんか小児2歳以上みたいな感じだったんですけど。
そうですね、米国では2歳から49歳以下の対象になっております。で、国内でも小児対象で承認されていると思います。
でもなんか我々としてはもっと小さなお子さんですよね、2歳未満の方針刺して打つのってなかなか嫌なんで、本当はもっと小さい子に使いたいんですけど、これはやっぱり
そうですね、やはりまあ発症する可能性はあるということが、まあ、そこら辺の年齢のリミットになっているのかなと思いますけど。
逆に小さいお子さんに打つっていうのは何か理由はあるんでしょうか。2歳とか小児ですね。
そうですね。まだその年代っていうのは、インフルエンザに感染してない年代になりますので、感染によって最初のその免疫をつけるっていう意味では、ワクチン効果としては、かなり期待できるのかなと思います。
なるほど。
逆に大人でその免疫を持ってる人ですと、そのワクチンが、拒絶されてしまって、なかなか効果が発揮できないということも、
残
り得ると思いますね。
もともともうすでにある程度免疫を持っているので、
はい、
生ワクチンとはいえあまり効果が少ないものが入っても簡単に、
はい、排除してしまう
何をやってるか分からないということですね。これそういう意味でこういう年齢になってるんですね。これはまたアメリカでは49歳というのは、はい、なんか微妙な年齢なんですけど。
そうですね、高齢者の方は、まあ、その発症してその合併症とかは起こる危険性も高くなると思いますので、インフルエンザによってですね、まあ、そういった意味で、まあ、49歳までっていう、私ももう接種できない年齢になってしまいました。
いやいや私なんかもう本当に遠くなっちゃって論外なんですけど、まあでもなんかちょっと微妙な感じですね。で、一方ですね、先生が中心となってですね、日本でも KB インフルエンザウイルスワクチンが作られて、
はい、
もう申請されてるってことなんですけど、どのようなワクチンなんですか。
はい、我々が研究してきたのはですね、生ワクチンではなくて、不活化ワクチンを用いて、その粘膜免疫を誘導するようなワクチンです。
で、先生どのようにウイルスタイプで、でどのように不活化されるんですか。
はい、ワクチンを作る途中まではですね、今注射で、使っているのと一緒でですね、その、ワクチン株を鶏卵で増殖させて、で増えたものを生成して不活化作業をして、まあ、感染性をなくしてですね、でそれを警備鼻から噴霧して摂取するという、そういうタイプのワクチンです。
ウイルスは例えば WHO が推奨しているような、まあ、去年とかですね、
はい、
南半球で流行っているそういったウイルスを使うんですか。
はい、WHO で推奨株を推奨されて、その中から日本では国内でどのワクチン株を使うかというのを、さらに国内のワクチン株を選定します。で、その選定に基づいてワクチン株というのは製造されることになります。
ということは毎年、あるいは、まあ、種類も 2,3 種類とか変わっていくっていうことなんですね。
そうですね、毎年変わるものは変わって、同じものは同じですけれども、今、来年からはですね、3価、A 型のインフルエンザ2つと B 型のインフルエンザ1つの3価のインフルエンザワクチンが作られることになります。
ああ、なるほど。じゃあ毎年、まあ、アップデートされる、
はい、アップデートですね、はい
はい、先生、で不活化というのはどのようにされるんですか。
不活化はですね、増殖して集められて、その生成したウイルスを、ホルマリンを使って不活化して、で感染性を失わせる作業をしますね。
なるほど。でも先生、表面には HA とか NA とか、はい、ちゃんと抗原性のあるタンパク質は残っているわけですよね。
はい、そういった抗原性は保ったまんま不活化されることになります。はい、
それでちょっと不思議な感じなんですけど、感染性はないんだけれどもちゃんと免疫が反応するというのはどういう基準なんでしょうか。
はい、粘膜にはですね、異物を取り込むような細胞がありまして、でそういった細胞に取り込まれた異物抗原はですね、その直下にある樹状細胞っていう抗原提示細胞ですね、免疫の抗原を提示するような細胞に取り込まれて、そこで粘膜に存在している、その免疫の細胞に提示して粘膜免疫を誘導するというようなメカニズムになります。
ああ、なるほど。じゃあ、不活化っていうぐらいですから、実際にその粘膜細胞に、リセプターを介して、くっつくんではなくて、横にいるような鈍色細胞っていうんですかね、免疫細胞に飲まれて、
はい、
で、それがその周りの樹状細胞たちにまた教育して、
はい。そうですね。その取り組むことに特化した細胞がありまして、で、その直下にその樹状細胞などが存在していて、そこで、食べられる、鈍色されて、で、働くことにな
る。なるほど。鈍色細胞が、ある程度タンパク質を分解して
、はい、
で、それの得られた情報を樹状細胞に与えると。
どちらかというと、樹状細胞が全部鈍色して、で、そこでバラバラにして、周りの免疫細胞に提示するとか。
なるほど。それで教育された細胞たちが、はい、場合によってはリンパ節に戻ってって、はい、さらに教育してって。
で、戻って、で、またその粘膜にいた免疫の細胞っていうのはまた粘膜に戻ってきてですね、全身の粘膜に戻ってきて、だから鼻だけではなくて、他の粘膜からも同じその分泌型の IgA 細胞が分泌されるような形なんですね。
そうなんですか。じゃあ教育の場としては鼻とかの粘膜ですけど、はい、そういった、センチネルの細胞たちは全身の粘膜に行くと。
そうなんですよね。腸管とかですね、そういったところからも分泌型の IgA 抗体が分泌されること
になります。それすごいですね、はい、ということはもう一箇所やればざっと粘膜たちは戦いに備えてくれるということ、
はい、
それは便利ですね。それ最初からやってほしいですけど、いや、そんなことなんですね。でも私不思議だと思ったのは、その感染性がないくせしてそうやってちゃんと IgA 抗体も含めて全身に行くって、はい、これ素晴らしいアイデアですね。
そうですね。免疫をですね刺激する、本来であればアジュバントみたいなものが必要なんですけれども、今回の全粒子の不活化の KB ワクチンというのはそのウイルスそのものを使っていますので、中にそのウイルスのその RNA が入っているんですね。で、それがその自然なナチュラルなアジュバントとして働いて免疫を誘導してくれる。
なるほど。 RNA っていうともう自然免疫の刺激に関係しますよね、
はい、
だからそれがアジュバント効果になるんですね、
はいはい、
それはなんかスマートですね、
はい、
やつらが持ってるものをちゃんとアジュバントにしてるっていう、はい、なんかいい考えですね。で、私思ったのは今後ですね、やっぱり一番恐れている鳥インフルエンザですね、
はい、
あれが脅威になる前に先生のこのシステムで全身のですね粘膜に IgA 抗体を出してきたらすごいだろうなと思ったんですけど。
そうですね、我々も実験ではマウスとかカニクイザルを使ってその高病原性の鳥インフルエンザウイルスの KB ワクチンの研究をずっとしてきましたけれども、注射のワクチンに比べてその粘膜免疫 そのメリットっていうのは抗酸免疫といいまして、そのワクチン株だけではなくて、それに抗原性が外れてても一定の程度の効果があるということで、プレパンデミックワクチンとしてですね、あらかじめ準備しておくワクチンとしてはすごくその魅力的といいますか、効果が発揮できるんじゃないかなというふうに我々は期待しています。
いや、確かにこの IgA っていうのが特異性もあるんだけれども、ちょっと特異性の低いものの抗原に対してもですね、
はい、
こう集団でこう反応していくっていう性質があると伺ったので、はい、それも十分あるんだろうなと思って今伺ってました。先生、はい、ますます頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。
今日のお客様は国立感染症研究所インフルエンザ呼吸器系ウイルス研究センター長長谷川秀樹さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。